こんばんは。今話紹介されましたように、今日は朝鮮半島が今どうなっラスの中でどうなっているのかというようなことを約1時間ぐらい話しています。最大の関心事はテポドン2が飛ぶのか飛ばないのかということだと思いますが、ただいま現在では私は 80% から飛ばすことができないだろうと言っています飛ばしたかったんですが飛ばすことができなくなってしまったということだと思います。で、なぜかということは後で話をさせていただきますが、そもそもこの時期にどうしてテポドン2を発射しようとしたのかということが、第一番の問題になっています。でも完全に行き詰まってしまって金正日政権がテポドン2を発射することによってアメリカとの二国間の話し合いに持ち込みたい、そうすることによって今の局面を打開をしたいというふうに考えとったことは、これはもう間違いございません。昨日のいう考えたりで報道されておりますように、ニューヨークにある北朝鮮の国連代表部のナンバー2がアメリカに対して、我々のテポドン発射がそんなに心配なら話し合いしようじゃないかということを、これはもう彼ら自身の心理ではっきりとそう言っておりますから、なぜ行き詰まったのかということを少し設定をさせていただきます。前回かなんかこの場で私アメリカの金融制裁、マカオにあるバンコデルタアジアに対してアメリカ側がマネーロンダリングの懸念先として提起をすると同時に、あの銀行にこのアメリカの銀行の一切取引停止の措置を講じたということなんですが、あの銀行は、大した銀行ではないんですね。例えば日本の都市銀行のようなそんな銀行ではないわけで、もっとちっちゃい。しかし何が国際的にものすごい反響を呼んだかというと、9.11、つまりアメリカに銃が立てられた後、アメリカは愛国法という法律を作って、それの311条の適用というのはバンコテックアジアに限ったアメリカとの銀行の取引停止措置です。それまではアメリカの国内法として法的根拠がないわけですね。外国の銀行に対して制裁措置を講じる。ところが 9.11 の後、その国内法ができまして、アメリカとしてはしっかりとした国内法、法律に基づいて措置をしたということですから、何がその問題になったかと申しますと、世界中の銀行があれを見ておって北朝鮮と取引をしたならば、バンコデルタアジアと同じような措置を取られるのではないか、もしそれを取られたら、これはアメリカの銀行と取引ができないような状況で銀行として国際的に動こうとしたって、それは無理です。 ですから、あのバンクレットアジアそれ自身よりも国際的にアメリカは外国を3年11条で持ってやってくるぞということで、北朝鮮の、まあ、国は言うまでもなく、貿易商社個人等々の口座の開設に応じなくなってしまう。これが、まあ、非常に大きなダメージなわけです。それからこれは実際になった話なんですが、北朝鮮は困りましてね、じゃあ、まあ、どうって払いますよって言ってね、ロシア側にどうって払ったんです。で ロシアはそれをもらったんですね。で調べてみたらちょうど1割が偽ドルだったということが、これまたずっと知れ渡りまして、で現金で取引をすると言っても誰も偽ドルを作っている本家本元からですね、ドルをもらうところはなくなってしまった。こういうことですから首長の国境貿易は密通にいたしまして、それ以外のドルの決済になるというようなものは全くできなかった。そうしますと、この地球上3つから発生する前の状況、物々交換でないと取引ができない状況になってきた。これ今のような世の中で物々交換で貿易をやるなんて、そんなことは、まあ、それは部分的には可能かもしれませんけども、だから国家としては大変なことになるわけです。で、まあ、そういう状況が起きまして、あのアメリカの金融制裁というものがどんなに北朝鮮についてものすごい打撃であったかという具体的な例はこの4月明らかになったんです。東京でもって、オフィシャル協議の代表が集まりまして、で会議を開いたのはご教訓があっております。でそのまあ結局会議は開きましたけども、そんなものは何の成果もないんですが、私から見ておくとすごい成果があったのは、北朝鮮からやってきた核担当大臣が金平南というあの大使館がいるんですが、これが彼の女性に記者会見になる。アメリカがそのバンコデッアジアに対して北朝鮮の資産を凍結、預金を凍結してますから、この資産凍結を解除したならば、その瞬間に6者協議に出席するという発言をしたんです。じゃあ北朝鮮はあのバンコデッアジアに金をいくら預ければ、2000万ドルです。日本円に直して23億7000万円です、円です。であの国は今23億円の外貨がないと、それがはっきりしたんですね。で本人はまあそんなことを全然意図しないで、もう早く解除してくれよという話だったと。で同じその会議でアメリカからやってきたキル代表がこの数字を公にしたんですね。あれバンコデータに北の金は2000万ドルあるよっていうのを日本のメディアにまあリークしたわけです。で今北朝鮮はたかだか2000万ドルの金でまあアップアップしている。でしかしその外務次官は何言ったかというと、その同じ記者会見でまあ我々が核を開発して困るならば制裁を解除しよう、まあ、こういうスリップですね。このヤクザの税率そのものですから解除しなければ核開発をするぞ、だったらアメリカはお前困るだろうと、こういう話なんですが、 千万蔵の銭がないよ、それ買ったり買ったりないだろう、でしょ。もうそれはもう漫画みたいなことはシャーリーではない、悲鳴に近いものですよね、見てると。で今アメリカは、まあ、昨年の9月15日にバンドレターに制裁をかけたわけですが、それ以来ずっと日本ではほとんどあまり報道されていないんですけども、ヨーロッパ各国にアメリカを持っている情報を流しているんです。お前の国に駐在している北朝鮮の外交官は過去に麻薬取引でこういう経歴があると、要注意だから気をつけて、あなたの国の中にある北朝鮮の指導者はこういう性格の指導者で、こういう大量破壊機器と部品を取り扱っている会社がある、具体的にみんなアメリカ情報を流し出した。それで今ヨーロッパ連合各国はその情報に基づいて北朝鮮の死傷者を片っ端から摘発をしているという、今ずっと昨年の9月からそういう状況が続いております。まあ、その面からも北はビシビシと締め上げられているわけです。で、我が国はご承知のように現行法令に基づいて批判をしているものはどんどん取り締まりますよって言い方を、これがまあ政府の今の公的な見解です。まあ、ご承知のようにこれはまあ安倍さんの官房長官になる、今年に入ってから政府の決定として現行法令に基づいて取り締まりをやるということで、麻薬の問題、社会になる問題などが大きくクローズアップされてきましたし、その他あれじゃないですか、無人のヘッドパーかなんかをどうか挨拶かななんかが中国に出そうとして、で、まあ、大問題になった。あれはヒットが、小説法連の科学技術者協会を経営した時に持ってきた資料とかあるわけです。それを見てたらあれが出てきた、ね、ですからあれ北朝鮮じゃなくて中国にも全部こう関係しているというようなことが接種資料の中で明らかになってきて、でその他いくつか広域化っていう精密機械なんかでやられているのは、あれはみんな科学技術者協会に強制捜査をかけて手にした資料を元にして行っているものと、ご理解していただいてよろしいと思います。とんでもない昔の事件であるにもかかわらず、大阪の朝鮮総連の商工連合会、商工会に強制捜査をかけた、というようなことで、まあ、ビシビシやられている。で、まあ、脱税っていうのは、これは誰がやったって言っていただけるわけです。脱税して強制捜査を受けたからといって、新聞に報道されるということは、これはまずないです。しかし、今、全国で、パチンコ屋さんで脱税でバシバシやられているです。朝鮮総連の松井川さんなんかでは、総連によったらこれは我々は生きていけないと、仕事ができないぞというような状況に今なってきております。まあ、そういうことだし、それから朝鮮総連が日本の政府に借金している、まあ政府に借金しているというよりも朝鮮信用組合が 破綻をして、日本が公的資金を導入して不良債権を買い取った。これは RCC が買い取って、あれ 100% 預金保険機構、つまり政府機関の預金保険機構が 100% 株式を握っているところです。あの RCC の銀行だから政府機関と考えていいんです。それが不良債権として628億円、これは朝鮮総連も確認した借金があると、これの取り立てを今やっておりますし、払わなければ担保に入っている担保物件を片っ端から競売にかけるということに今なっています。北朝鮮はこのイスラエルの問題を前に何を問題にしておったかというと、日本のポスト小泉誰がなるのかということに非常な関心を払っていました。あ、今でも払っています。で、安倍氏の官房長官が総理大臣になったら北朝鮮は持たないという判断を持っているんですね。で、何としてもこれは安倍さんが総理になるかを止める方法はないかというのが北の最大の関心事だったんです。テレビなんか出てますよね、あのよく解説者とかに、いや日本なんかいくら政策だったって韓国だって中国だってどんどんどんどん出すから効果なんかないよってことでよく言ってる人がなんかいるらしい。僕はあんまりテレビ見てないから全く分からないんですけど、そういう人がいるらしいんですよ。これはいかに間違っていたということは、河野官房の北朝鮮が安倍さんがなって経済制裁を本気で発動したら北はダメな、自分たちはダメだということを認めています。あんな評論家でも言ってるなんてことは本当に分かっちゃいないんですね。いや、それはね、米食べ物なんていうのはそのまま金出せば中国って中国からもどんどんどんどん入ってるじゃないですか。だから中国は商売ですから金出せばいくらでも借金はと言いますよ。別に日本は食料経済制裁は食料を取れることだなんて一切取らせんからね。あの今テコドン数値のあのミサイルのハードつまり部品面は圧倒的に日本のメイドインジャパンが多いはずです。で、我々にとって一番怖いのは大量破壊兵器が我々の頭上で爆発することです。それを運搬できる運搬手段、つまり弾道ミサイルです。一旦地球圏内に入れて突っ込むことです。これが日本にとっても東アジアにとっても最も怖いことであり、避けないけどそいつの生殺与奪を結構握っているのは日本なんですよ。全面的にストップをかければいいわけですよ。で、それをやられたら、まあ猛獣が牙を迎えたと同じでして、ミサイルを作ることができない、大量破壊兵器を作ることができない。で、国民は飢餓状況にあって、圧倒的に部分はいつどうなるか分からない。ここにしてもお腹を空かしている。で、経済さんもお腹を空かしているというような状況の中で、我が国にとって軍事的脅威だということには何言いないし、目下を疑ったらいくらでも倒させてやればいいじゃないですか。富山政権が出したいならいくらでも食料でも肥料でも出してやらせれ、 問題は2つです。大量破壊兵器と運搬したのを止めてしまうと。そしたらあとはいくらでも何とでもあんなアホみたいな政権料理できるんです。でそれが一番、まあ、大切なことだというふうに私は考えています。